兄弟姉妹の皆様、そしてこの礼拝に参加してくださっている友人の皆様、おはようございます。あと5日すれば、2020年が終わり、また新しい1年が始まります。皆さんはこの年末のこの時期になるとどのような気持ちがするのでしょうか。また、思い出してほしいのは、神様を知る前どのような気持ちでこの年末年始を過ごされたでしょうか。私の場合は18歳で個人を出て一人暮らしを始めながら、この年末のこの時期になると非常に憂鬱な気持ちに苛まれました。自分一人であるこの人生、孤独感と寂しさと、そして苦しい現実から逃げたい気持ちと、さまざまなネガティブな気持ちで非常に、落ち込みたい、その誘惑に、駆り立たれるような、そのような年末年始を過ごしていました。22歳で日本に来て、あるクリスチャンと出会い、教会に行って聖書を勉強して、そして神様を信じるようになりました。それから25年が経ちましたが、クリスチャンになってからはそのような、寂しさや憂鬱な気持ちは私の中にはありません。今や私には肉の家族があり、そして教会の家族がいます。神様は私に本当の希望と信仰を与えてくださいました。今も日本中には、希望を見出そうと悩んだり、そしてどこからどのようにしてその希望を見出せばいいかわからない苦しむ方たちがたくさんいると思います。みんなが神様の愛と希望を知ってほしいと思います。今日は、信仰について話をしたいと思います。この1年、いろんな意味で、大変な1年を過ごされた方がいると思います。今なお試練の道を通っている方たち、そして戦いのど真ん中にいる方たちもいるでしょう。今日、信仰の学びを通じて、神様自身が私たちの本当の希望であることを深く、確信できる、そのような時間になれればと思います。また神様を知らない方たち、聖書を読んだことがない方たちにおいても、今日のお話を通じて少しでも聖書に興味を持つことができれば大変幸いでございます。では聖書を早速読みたいと思います。信仰とは何か、ヘブライ人への手紙11章の1節をお読みします。信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。これは新共同訳の翻訳バージョンですね。次にリビングバイブルの翻訳を読んでみたいと思います。信仰とは一体何でしょう。それは望んでいることが必ず叶えられるという確信です。また何が起こるかわからない先に、その望んでいることが必ず待っていると信じて疑わないことです。まあ、この言葉をですね、少し私なりに噛み砕いて言えば、信仰とは何かを強く望んでいる、しかしその望んでいる事柄は目には見えないけれども確実に実現される、それを疑わずに信じること、それが信仰だと思います。と言われてもあんまりピントが来ない方が大勢いると思います。信仰とは、抽象的な概念でもあります。しかし非常に現実的なものでもありますが、 一言二言ではなかなか信仰について説明することはとても困難です。一番いい方法は信仰によって生きた人たちの人生を見ることです。ですので今日はヘブライの11章の中の一人の人物についてその方の人生の一面を見て学びたいと思います。ヘブライの11章には18回も繰り返される言葉があります。それは信仰によってっていう言葉が18回も繰り返されています。そして、18の信仰の実例を用いて多くの人の信仰の生き様を説明しています。その信仰によってという言葉18回も繰り返されていますけれども、その中の7回、がアブラムの妻、それから子供、孫、ひ孫まで、7回アブラムの家族がに使われています。今日はその信仰の父と言われているアブラムの人生から少し具体的に信仰を学んでいきたいと思います。ではヘブライの手紙11章の8節をお読みします。信仰によってアブラムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召されると、それに服従し行き先も知らずに出発したのです。どんな話かというと、アブラムという人がいました。アブラムはある日神様から、君が受け継ぐことになる土地があるからそこに向かって行きなさいと言われました。でもそこっていうのはどこなのかまだわからないまま彼は出発しました。時代は今から4000年前です。紀元前2000年の出来事です。世界史的に言えば中期青銅期第一期、日本史でいうと、弥生時代にあたると思います。神様から呼ばれた時、アブラムの心には何が起こったでしょう。行き先も知らないけれども出発したと聖書には記録されています。まあ、このような行為はおそらくそのある決意がないとできるものではないと思います。ということからアブラムはこれからの人生を神様に委ねようっていう決心があったと思います。これは単なる単身赴任でどこかに行くっていう話ではありません。また良い仕事が転勤が決まったり仕事が決まってるから行くっていうことでもありません。むしろ、現在の安定をすべて手放してただ神様の御言葉に従って信頼して、人生の旅を始めるっていうことになります。アブラムはなぜこういうことができたか、それは聖書に書いてある通りですけれども、彼は神様を信じました。そして神様は約束通りに彼の人生の旅にずっと共に行ってくださいました。アブラムがカナンの地に入ったのは紀元前2091年75歳の時です。アブラムが生まれたところはこの地図で見ると、右の下にありますカルデアのウルっていうところで、そこは商業の中心地として非常に栄えていたところです。この呼ばれた時にはハランっていうあの真ん中の上のある土地に住んでいましたが、彼は神様がどこかに行けと言った時に自分が生まれ育ったカルディアのウルの土地に戻ることもできましたが、最終的には示されたカナンの地、地図の左下にあるところに行きました。そこはもう発達とはほど遠い本当に田舎のような地域でした。 その移住するにあたっては、その道のりはハランから、カナンまでは距離でいうと約640キロとありますので、日本の地図に例えるならば東京から岡山県くらいの距離、その道のりを歩きながら、当時は4000年前ですから、道路の整備もされてないし、幾度も山を越えて川を渡りっていうような旅を続けていたと思います。まあ、その旅の過程において、自分自身、妻、そして甥っ子のロット、また自分のしもべたち、そして自分の全財産を安全に守るということは、非常にいろんな意味で不安があったと思います。山では山賊に会うことがあるかもしれないし、強盗に会うこともあるかもしれないし、他の部族からの攻撃があるかもしれないし、まあ、様々な危険を考えると、今から4000年前の移住というのは非常に大変なものだったなと思います。さらには、薬もない時代ですから、誰かが病気すると道のりの途中、死ぬかもしれないとか、非常に大きな病気にかかるかもしれないなど、さまざまなリスクを背負いながらも、彼は神様を信頼して、神様の命令に服従して、人生の旅を始めました。まさに神様以外頼れるものがなかったと思います。ただ神様に委ねて、信頼して、神様の言葉に従ったと思います。何よりもアブラハムは、行き先が決まってもないのに出発したって、なんて神様を信頼したことでしょう。彼の信仰は本当に称賛に値すると思います。先が見えない、決まってないという意味では、我々の人生も本質的には同じだと思います。箴言の20章の24節には次のような言葉があります。人の一歩一歩を定めるのは主である。人は自らの道について何を理解していようか。私たちは自分の人生の未来をコントロールすることはできません。コントロールしようとすればするほど、ただ苦しくなるばかりっていうことが多いと思います。また人生は我々が思うようにいかないものです。そこで自分の力で生きるか、神様に委ねて生きるか、ここが信仰の大きな分かれ目の一つだと思います。神様に委ねる人生ということについては、私は2016年の自分の人生に起こった出来事を思い出します。2016年の4月、当時大勢の方たちが私のために祈ってくださいましたが、意識がなくなって、肺血症っていうのが判明しました。1ヶ月以上入院しながら、24時間点滴をずっと打って打って打ってもらって、そして体内にある菌を除去して、あと1日で無事退院するところでした。ところが、退院1日前に、肺血症による合併症で心臓病が発覚しました。その後3ヶ月後7月に、7時間にわたる大きな心臓の手術を受けました。この時点でもう仕事どころではなかったので、やむを得ず会社を退職せざるを得ませんでした。会社に勤めていた時は、毎月決まった日に、決まった給料が通帳に振り込まれます。神様を委ねて生きていたつもりが、この時に初めて気がつきましたが、これが私を支えていた一つのファクター、重要な一つだったということが分かりました。会社に勤めていれば 会社の保険が、家族全員に社会保険が適用されたり、貯金もちょっとずつちょっとずつ増えていたり、そして、自分の体がまだ健康な時にはまだまだ働けるっていう、まあいろんな要素で、私の信仰は支えられていた。まあ言い換えれば、神様だけに頼って、生きるつもりだったものが、実はもしかしたらそうではないかもしれないっていうようなことを、考えるようなことがありました。真の意味でその時に、私の心に深く入ってきた神様の恵みの言葉が次の言葉です。マタイによる福音書6章26節と31節と33節をお読みします。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩むな。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。私がほぼ死にかけていた時に、神様は私の命を取り戻してくださいました。そして、取り戻してくださったならば、その先の生きる道も神様は与えてくださるに違いないと、この御言葉と結びつけて私は深く確信しました。このイエスのお言葉には、むしろ深い愛情すら感じることができました。何度も空の鳥を見ることがありました。彼らは本当に種をまかない、刈り入れもしない、蔵に蓄えすることもない、一見羨ましいくらいでも、彼らを養ってくださっているのは彼ら自身じゃなくて神様です。私たちは鳥よりもはるかに価値あるものです。一人の子イエス・キリストが血を流すほどに、私たちは価値ある存在です。ですので、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、着ろうか、それは私が悩むものではありません。それは私に必要であることを神様がご存知ですから。私がやるべきは、どの時においても生きるにも死ぬにも自分は神の国、神の義を求めるだけなんだと、それで十分なんだと、その他は全て加えて与えられるものだと聖書は言っています。この言葉により、当時私の心はクリアになりました。ローマの信徒への手紙8章の28節です。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。心臓病で3年間無職のまま過ごしました。私が病気を選んだわけではありませんが、それがきっかけに全ては益となりました。神様は本当の父であることを肌で感じるような貴重な経験をさせていただきました。3年間子供を保育園に毎日送り迎えしたり、洗濯、掃除、料理なども専業主婦として勤めました。子供たちが帰宅すると宿題に付き合ったり、子供たちが大きくなる その成長過程をじっくり見ることが、味わうことができました。そして子供たちとたくさん遊ぶことができました。家族を知らないまま育った私にはこの上ない幸せの時でした。それはその時はむしろ私に必要な時でした。よって病気でさえも全てが益となるように神様は働いてくださいました。一番の恵みは天国をかつてないほど近く感じるような感覚が私の心に刻まれたことです。ヘブライ人への手紙11章の6節には次のように書いてあります。信仰がなければ神によ喜ばれることはできません。神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じなければならないからです。神様は信仰ある者を喜ばれます。信仰がなければ神様を喜ばすことは不可能だと、英語では impossible と書いてあります。神に近づく者、私たちは神様が存在しておられること、そして神様を真心で求めるならば必ず神様に出会うことができるということを我々は信じなければなりません。そして神様を熱心に求めるとは、祈るときに皆さんが祈れば神様は必ずその祈りを聞いてくださいます。まだ神様とか、聖書がよくわからない、知る機会がなかった方たちはぜひ、神様を求めてほしいと思います。必ず皆さんは、心から求めれば神様に出会うことができると信じます。信仰とは神様との個人的な関係性を表すものだと思います。信仰は神様がいるいないという次元を超えて、ご自分を求める者には報いてくださる神様であることを心から信頼することが信仰だと思います。信仰の成長の秘訣は神様を個人的に、神様と個人的に親密な関係を築くことにあると思います。イエスも神様と非常に親密な関係にありました。そして全てをその親密なお父さんに委ねながら信仰の人生を歩まれました。信仰は最終的には個人的なものです。誰も代わりにすることができません。あなたと神様一対一の関係、深い信頼関係が現れるものです。創世記の15章の6節、アブラムは神を信じた。それは主はそれを彼の義と認められた。最終的にアブラムは何を信じたか。アブラムは神を信じました。私たちも神様を信じています。信仰が奇跡を生み出します。信仰が人の人生を変えます。人生には多くの試練がありますが、そして理解できない出来事がいっぱいありますが、私たちが信仰によって知っていることは、それら全ては神様の栄光を表す出来事になりうるということです。最後にローマの信徒への手紙1章の17節をお読みします。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。聖書には神様の義が掲示されています。それらは信仰を通して実現されるものです。私たちはこれからの人生、先が決まってない、見えてないこの人生を信仰によって歩みたいと思います。神様の約束を、その希望の約束を信じながら前へ前進していきたいと思います。ぜひ この年末年始、皆さん信仰について考えながら新しい一年を見る、考える、そのような時間になれればと思います。今日は聞いてくださってありがとうございます。